討論の広場議会だより米原第55号2019年1月30日発行冬号をお届けします。今月の表紙は1月6日消防出初め式に参加する女性消防団員の皆さんの写真です。就任と年頭のご挨拶、平成30年第1回臨時会において議長・副議長が選出されました。議長・津端明、新年明けましておめでとうございます。さて、昨年も米原市の子どもたちのさまざまなスポーツでの活躍の報告を聞くことができました。一方で竜巻や台風の災害に見舞われ被災された方々には心からお見舞い申し上げます。市議会では昨年議会基本条例の検証結果を実行するため今後4年間に行う議会改革の実施計画を作成いたしました。本年はこの計画に基づき議会の ICT 化推進に積極的に取り組み、ペーパーレス化や議員活動のネットワーク化による議会改革を進めていくとともに、情報公開の推進と身近な議会を目指した取り組みを強化します。市民の信頼と期待に応えられる議会運営を目指して、議員一丸となって取り組んでまいりますので、本年も皆様の一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。お気軽に議会へお越しください。副議長、堀江一三。新年明けましておめでとうございます。昨年の臨時会において、副議長に選出していただきました、堀江一三でございます。昨年は15年に一度の火星が地球に大接近する年でありました。この年は地球規模での大きな自然災害や航空機事故などが多発すると言われています。米原市でも竜巻や台風による自然災害に見舞われ、大きな被害が発生しました。被災されました方々に心からお見舞い申し上げます。今年は市民一人一人が、安心して安全に日々の生活ができることが何よりと考えます。議会としてこの安心安全な暮らしが継続的に続くよう万全の対策を提言してまいる所存でございます。皆さん政治に参加してください。忙しいあなたへほぼ2分でわかる11月臨時会ハイライト。統合庁舎の設計と施工の契約で請負業者、大成、桑原特定建設工事共同企業体と約42億9000万円、税別39億7000万円で契約することについて、契約議決、賛否が分かれ、賛成16人、反対1人の賛成多数で可決、賛否は9ページ、クローズアップ討論、黒党1、反対討論、山脇正隆議員、統合庁舎工事請負契約の締結に反対する、2週間余りのタイトなスケジュールで、共同企業体2社の応募しかなかった。しかも、そのうち1企業体は、事前発表された予定価格と同じ入札価格を提示してきたが、本当に入札するつもりがあったのか、疑問である。これでは競争原理が働きにくく、本来の競争入札とは言い難い。地域包括ケアセンターいぶき、X 線撮影機器2106万円の財産の取得を可決。平成30年第1回臨時会の会期は11月6日の1日間と決定。補正予算、専決。9月30日の台風24号被害、災害復旧経費243万円の専決処分を承認。カーブミラー8箇所と道路標識2箇所の復旧工事費の追加。正副議長選挙。正副議長選挙が行われ、議長に津端明、再選。副議長に堀江一三が選ばれました。選挙結果により、委員長の変更がありました。 健康福祉常任委員長は堀江一蔵に代わり中川松夫、予算常任委員長は吉田修一郎に代わり堀江一蔵となりました。忙しいあなたへ、ほぼ5分でわかる12月定例会ハイライト。我が町のために私は執行部にここが聞きたい。一般質問。1、田中真嗣、防災・防犯対策体制について。2、北村清隆、通学路の安全対策について。3、細野正幸、防災無線についてほか。4、西堀美幸、生活道路の安全確保と現状の問題点について。5、磯貝明、ホストタウン事業について。6、矢野国明、一部事務組合の統合について。7、中川正文、市境の防犯についてほか。8、後藤秀樹、統合庁舎整備後の跡地活用の方針について。9、今中力松、住友大阪セメント跡地の問題について。10、山脇正隆、生活保護についてほか。11、香取和幸、一人親家庭等の支援について。一般質問は13ページから23ページ。議員11名の写真が掲載されています。一般質問録画配信の QR コードも2つ掲載されています。平成30年第4回定例会の会期は11月30日から12月21日まで22日間。漫画でわかるレイクイブキ農協から。請願、種子法廃止後も引き続き農作物種子生産の安定供給等に県が中心的役割を担ってもらうため、県へ条例化を求める意見書の提出を請願する。請願を総員賛成で採択と決定し、県に提出する意見書案を総員賛成で可決。9ページ。審議して議会が可決した暮らしに関わる条例改正。介護認定審査会をこれまでの長浜市と共同設置から市単独で設置する条例改正を可決。人事院勧告に伴い、特別職、市職員、任期付き職員の給与を増額する条例改正を可決。墓地経営の経営主体として、法人以外に認可・地縁団体も市が許可できる条例を可決。12ページ。三島図書館、閉館時間変更、条例を可決。午後8時から午後6時まで。ただし、金曜は午後8時まで。10ページ。図書館、休館日変更、条例を可決。三島図書館、毎週月曜はそのままで、第2と第3火曜も休館。大見図書館、毎週月曜を毎週火曜、第1と第3月曜も休館。人工芝になる伊吹第1グラウンドの使用料、2月から500円を600円に変更する条例可決。執行部へ質疑し、可決とした主な補正予算。旧ボランティアセンター三島荘解体工事、アスベスト除去経費の追加、1930万円。台風21号災害、農業施設84件を対象に、新たな支援補助金の創設、約3764万円。三島小学校、米原小学校、学級数増加見込みのため、備品購入費の追加、290万円。中学校で31年度から道徳の教科化が始まるため、指導書等準備経費の追加、約124万円。指導新設改良、市場挟また線と、 板戸市場線、用地費と保証費の追加、約2853万円。12ページ。予算常任委員会、指定管理期間中の指定管理料の限度額を決めた債務負担行為の設定を含むすべての補正予算議案を総員賛成で可決。公共施設を管理する指定管理者を可決。人権総合センター SC プラザ執行部へ管理委託料の計算について質疑し、本会議で討論の結果、賛成13人、反対4人の賛成多数で原案を可決。指定管理者にふれあいネット米原。討論7ページ、委員会10ページ。夢ホール、安らぎハウス、いぶき健康プラザアイランド、北部デイサービスセンターの指定管理者に、市社会福祉協議会、11ページ、鮫ヶ井塾資料館、郵便局局舎等、指定管理者は鮫ヶ井区、微量のダイオキシン類を含む焼却炉の撤去費や、駐車場の木の伐採等の追加経費で、いぶき第一グラウンド改修工事費約470万円増の約3億6434万円とする変更契約を可決。10ページ。契約議決。統合庁舎ネットワークシステム契約額約2億9743万円を可決。10ページ。米原市を含む県内7市の近江自治会クラウドに甲賀市の追加を可決。施設条例の廃止。三好会館と和みふれあいセンターの林保館条例の廃止を可決。施設は地元に無償貸し付けし、相談業務等は SC プラザへ集約。10ページ。沖里老人憩いの家の設置条例の廃止を可決。施設は今後解体される予定。地域資源活用施設春菜の森の設置条例を廃止し、有限会社いぶき春菜に10年間無償貸し付けする両方の議案を可決。12ページ。三島障害学習センター近世の障害学習センターとしての機能を廃止する条例に対し、障害学習センター機能のみ廃止し、施設と児童クラブ及び診療所はそのまま継続。総務教育常任委員会では、賛成2人、反対3人で否決されたが、本会議で討論・採決の結果、賛成13人、反対4人で廃止条例を可決。討論は6ページ、賛否の内容は9ページ、総務教育委員会報告は10ページ。
クローズアップ討論、黒党2、三島障害学習センター近世の障害学習センター機能を廃止する議案。障害学習機能は三島公民館やルッチプラザへ集約する。可決。1、討論の対象議案。議案第84号米原市障害学習センター条例の廃止について、平成31年3月31日をもって三島障害学習センターの障害学習機能を廃止する議案。施設は引き続き児童クラブ、診療所等として使用。2、常任委員会の採決。総務教育常任委員会で議案第84号を原案の通り可決することについて、賛成2人、反対3人、賛成少数で否決。3、本会議の討論。議案第84号に対する討論。賛成討論、山本克美議員。原案に賛成の立場で討論する。すでに橿原区、大原学区において障害学習センター条例は廃止されており、三島だけを継続とすれば 公共施設再編計画の整合性を問われ、今回否決となれば議会の説明責任も生じる。普通交付税の合併算定替えの特例加算措置が平成33年度にはなくなる。公共施設のスリム化が全国で叫ばれている中、米原市も今後の長期的な財政のことを考え、公共施設再編計画に基づいて粛々と進めることが肝要である。反対討論。田中伸二議員。米原市障害学習センター条例の廃止について原案反対の立場で討論をします。本条例可決に伴い3棟障害学習センターが廃止されます。利用の活動15団体はコミュニティセンター化への機能変更が進んでいない公民館ルッチプラザに統合がされます。今回の3棟障害学習センターの廃止に関し継続使用を求め1804名が署名された嘆願書を市長が受け取られています。廃止するならば署名者に対し広報等で周知し必ず説明責任を果たしてください。反対討論。香取和幸議員。一つ目の理由は障害学習機能だけを3棟公民館とルッチプラザに持っていくだけでは障害学習の推進にはならない。二つ目は市民や地元の住民やここを利用している団体への説明責任がきちんとされていない。三つ目は三島小学校区の高齢化や少子化を食い止めるための活動拠点として若者の定住を進めていく拠点としてどうして活用しないのか。四つ目は地元や利用団体がこの三島障害学習センターを利用したいという願いがある。4. 本会議の採決。議案第84号を原案の通り可決することについて、賛成13人、反対4人、賛成多数で可決。賛成者と反対者の一覧は9ページをお聞きください。クローズアップ討論。黒党3。人権総合センター、SC プラザの指定管理者を指定する議案で、人件費を含む指定管理料の積算内容を審議した結果、可決。1、討論の対象議案。議案第91号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市人権総合センターソーシャルキャピタルプラザ。施設の指定管理者に特定非営利活動法人ふれあいネット米原を指定する議案。指定の期間2019年4月から2024年3月までの5年間。2、常任委員会の採決。総務教育常任委員会で議案第91号を原案の通り可決することについて、賛成2人、反対3人、賛成少数で否決。3、本会議の討論。議案第91号に対する討論。賛成討論。北村清隆議員。指定管理者の募集は公募で行われ、選定委員会での審査を経てふれあいネット米原が適正に選定された。本団体のこれまでの実績から施設を効果的・効率的に管理・運営する能力を十分に持った団体として選定されたものだ。委員会での審査では、収支計画書の収支に関する質問に対し、的確に答えられないという当局の不手際が議案に対する不信感を招いた。当局の猛省を促す。委員会審議後であったものの、後日の資料提供と説明で疑義は解消できたことを報告し、原案賛成の討論とする。反対討論。山脇正隆議員。議案第91号に反対討論する。 米原市人権総合センターの指定管理者の選定結果について納得できる説明がなかった。第一は人件費の積算について、前年度より単年度で592万7000円の引き上げについて、業務増や業務の行動化を考慮し給与単価を見直したなどの説明があったが疑問である。第2は指定管理者の選定経過について、審査結果が200点中128点で 64%、 旧大点ではない、施設の利用促進自主事業の企画運営が58点、人権リーダーの育成と支援が60点の低評価では当該団体を指定管理者として任せられない。4、本会議の採決、議案第91号を原案の通り可決することについて、賛成13人、反対4人、賛成多数で可決。賛成者と反対者の一覧は9ページをお聞きください。第1回臨時会、第4回定例会、議決結果一覧。第1回臨時会、全員賛成で原案の通り可決した案件。番号、件名、付託委員会、議決結果の順にお伝えします。承認第5号、専決処分の承認を求めることについて、平成30年度一般会計補正予算第6号、承認。議案第78号、財産の取得について、健康福祉常任委員会、可決。第4回定例会、全員賛成で原案の通り可決した案件。番号、件名、付託委員会の順にお伝えします。議案第79号、平成30年度米原市一般会計補正予算第7号、予算常任委員会。議案第80号、平成30年度米原市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、予算常任委員会。議案第81号、米原市立林保館条例の廃止について、総務教育常任委員会。議案第82号、米原市老人憩いの家条例の廃止について、総務教育常任委員会。議案第83号、米原市地域資源活用施設条例の廃止について、産業建設常任委員会。議案第85号、米原市墓地等経営の許可等に関する条例の制定について、産業建設常任委員会。議案第86号、米原市議会議員及び米原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、総務教育常任委員会。議案第87号、米原市介護保険条例の一部を改正する条例について、健康福祉常任委員会。議案第88号、米原市立図書館条例の一部を改正する条例について、総務教育常任委員会。議案第89号、米原市体育施設条例の一部を改正する条例について、総務教育常任委員会。議案第90号、米原市近江埴輪館条例の一部を改正する条例について、総務教育常任委員会。議案第92号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市米原地域福祉センター夢ホール、地域福祉支援センター、健康福祉常任委員会。議案第93号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市近江地域福祉センター安らぎハウス、地域福祉支援センター、健康福祉常任委員会。議案第94号、公の施設における指定管理者の指定について、 米原市いぶき健康プラザアイランド、地域福祉支援センター、保健センター、健康福祉常任委員会、議案第95号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市北部デイサービスセンター、健康福祉常任委員会、議案第96号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市サメガイ地区資料館、旧サメガイ郵便局局舎及び米原市サメガイ地区資料館、川口家住宅、旧サメガイ地区問屋場、総務教育常任委員会、議案第97号、製造浮世絵契約の締結について、総務教育常任委員会、議案第98号、工事請負契約の変更について、総務教育常任委員会、議案第99号、財産の貸付について、産業建設常任委員会、議案第100号、訴えの提起について、産業建設常任委員会、議案第101号、近江自治体クラウド協議会を設置する地方公共団体の数の増加及び近江自治体クラウド協議会規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて総務教育常任委員会議案第102号平成30年度米原市一般会計補正予算第8号予算常任委員会議案第103号、平成30年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第3号、予算常任委員会。議案第104号、平成30年度米原市水道事業会計補正予算第2号、予算常任委員会。議案第105号、平成30年度米原市下水道事業会計補正予算第3号予算常任委員会議案第106号米原市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について総務教育常任委員会議案第107号米原市職員の給与に関する条例及び米原市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について総務教育常任委員会以上の議決結果はいずれも可決です。請願第1号主要農作物の種子生産に係る県条例の制定に関する意見書の提出を求めることについて産業建設常任委員会採択。意見書第2号主要農産物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書可決。賛否が分かれた案件議案付託委員会討論件数採決結果の順にお伝えします。議案第77号工事請負契約の締結について総務教育常任委員会討論件数1採決結果可決。継承略賛成者は清風クラブ磯貝明香取和幸後藤秀樹田中真嗣矢野邦明政策研究会米原中川正文西堀美幸堀江一蔵山本克美、吉田修一郎、創生クラブ、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、松宮信之、向井派、細野正幸、反対者は向井派、山脇正隆。議案第84号、米原市障害学習センター条例の廃止について、総務教育常任委員会討論件数3採決結果は可決。賛成者は清風クラブ 磯貝明、後藤秀樹、制作研究会米原、中川正文、西堀美幸、堀江一蔵、山本克美、吉田修一郎、創生クラブ、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、松宮信之、向井派、細野正幸、反対者は、清風クラブ、香取和幸、田中真嗣、矢野国明、向井派、山脇正隆。議案第91号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市人権総合センター、ソーシャルキャピタルプラザ、付託委員会、総務教育常任委員会、討論件数2、採決結果は可決。賛成者は、清風クラブ、磯貝明、後藤秀樹、矢野国明、政策研究会米原、中川正文、西堀美幸、堀江一蔵、山本克美、吉田修一郎、創生クラブ、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、向井派、細野正幸。反対者は、清風クラブ、香取和幸、田中真嗣、創生クラブ、松宮信之、向井派、山脇正隆。ただし、議長の津畑明氏は、採決に加わっていません。請願の背景、主要農作物種子法が、平成30年4月1日に廃止された。これまでの県行政は同法に基づき、高品質な原種、原原種の生産、供給等を担い、水稲、麦及び大豆の安定生産や品質向上に中心的な役割を果たしてきた。一方、一部の府県では、業務を外部に移管する等の方針が示され、種もみの価格上昇や品質低下を招きかねない等の報道がなされている。漫画でわかる12月定例会の請願、農協編。なお、農協さんの会話は請願の内容をわかりやすく伝えるためのイメージです。農協の事務所。種子法が廃止になって、県の優良種子の安定供給の義務がなくなってしまった。これからどうなっていくか心配だな。そうだな、滋賀県は法律の廃止後も引き続き県水稲、麦類及び大豆の種子供給にかかる基本要項を作って種子生産を始めているけど、要項とは組織内部の任意のルールのことです。拘束力の弱い要項のままでは、県の役割が明確にならず、今後、高品質な種子の安定供給を不安視する県内農業者の声も聞いているんだ。じゃあ、要項じゃなくて、拘束力の強い県の条例になれば安心してもらえるのに。どうすれば。そうだ、議会に請願しよう。請願とは、市民の要望や意見を国、県や市に伝える方法の一つで、請願をしようとする人は、議員の紹介により請願書を提出することができます。北村議員に相談だ。ビューン。その後、農業者が、うんうん。それはとても大切なことで、議会全体で考える必要がありますね。私が紹介議員となって議長に請願を提出しましょう。ありがとうございます。12月定例会常任委員会請願者の意見陳述。ぜひとも県条例制定に向けた意見書の提出をお願いします。12月定例会本会議採決。全員賛成です。よって意見書は原案の通り可決されました。津畑議長。その後、県に意見書を提出し、請願者へ報告しました。今後も議会として 献上礼制定を注視していきます。
報告総務教育常任委員会、予算常任委員会、総務教育分科会、委員長文化会長中川正文、副委員長副文化会長香取和幸、委員田中真嗣、山脇正孝、吉田修一郎、北村清隆。図書館条例の一部改正、図書館の開館日、開館時間の変更、補正予算、一般会計、駅周辺地域活性化事業、問い、鮫ヶ井駅駐車場について、公安委員会との協議後、変更箇所は、答え、大型バスの軌跡に基づき再検討し、両脇に補車道を分離することから、境界ブロックの設置位置を含めた幅員等が変わっています。学力状況調査業務、問い、中学生の調査は廃止するのか。答え、来年は今まで実施してきた中学2年生を廃止します。中学校は入学時の新入生テストのうち、国語と数学の結果を調査に使用する方向で計画しています。小学校施設管理事業、問い、学校備品の内訳は。答え、電子黒板の入札において執行残額が発生したため、当初小学5、6年生のパソコンが4台しか設計に組み込めておらず、残り5台を追加しました。条例改正廃止、米原市林保館条例の廃止、問い、さまざまな人権課題が残っている中、今後は。答え、社会情勢が変化し、公共施設の在り方を検討した結果、今回2つの林保館を廃止し、人権総合センター SC プラザに機能を集約することとしました。米原市障害学習センター条例の廃止、問い、公共施設再編計画で29年度末廃止が1年延びた理由は。答え、定期的に利用されている団体数も多く、周知ができていなかったため、調整と周知が必要と考え、廃止を1年延長しました。米原市図書館条例の一部改正、問い、開館時間を2時間短縮、年末閉館を1日前倒しする理由は。答え、夜間2時間の利用が年々減少してきているためです。また1日早めることで年末に帰ってくる資料を整理し、大掃除も実施する予定です。指定管理者の指定、米原市人権総合センターソーシャルキャピタルプラザ、問い、指定管理料が増額となった理由は。答え、消費税の変更や人件費の見直しなどです。林保館2館を廃止することで業務が増え、高度化することを考慮し、給与ランクを見直しました。また賞与は新たに支給する方針として積算をしています。契約の締結変更、統合庁舎ネットワーク等構築業務、問い、官製図書知的財産権の取り扱いは。答え、内容はこれから詳細に詰めていき、基本設計、実施設計、そして構築と細かいところも含め進めていきます。その都度の成果物、それに代わる設計書等を業者から受け取り確認していきます。いぶき第一グランド改修工事、問い、焼却炉の中身の確認はいつごろか。答え、7月に請負者から話があり確認しました。問い、焼却炉処理150万円の内訳は。答え、仮設工20万円、洗浄にかかる資機材37万円、撤去労務30万5000円、分析費38万円、 萌え柄の収集運搬費24万5000円です。その他審査した議案、米原市老人憩いの家条例の廃止について、議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、米原市体育施設条例の一部改正について、近江埴輪館条例の一部改正について、公の施設における指定管理者の指定について、鮫ヶ井塾資料館等、近江自治体クラウド協議会を設置する地方公共団体の数の増加に関する議決を求めることについて、米原市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について、米原市職員の給与に関する条例及び米原市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について、以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案84号、91号は賛成少数で否決すべきものと決し、98号は賛成多数で、またその他の11議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。報告、健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長文化会長中川松夫、副委員長副文化会長西堀美幸、委員磯貝明、津端明、沢井明美、堀江一蔵。各認定こども園の園児の利用状況に合わせ、臨時保育教諭等賃金を精査し減額補正、補正予算一般会計、問い、臨時保育教諭賃金1200万円の減額は非常に多額で、採用計画通りに実際は採用できなかったことによる減額か。答え、保育士を確保することは難しい状況の中、当初予算では利用定員に基づく保育士賃金を見積もりました。今回、3歳以上の園児の利用実績が当初の見積もりより少なく、保育士が少ない配置で済みました。また、当初予算では1日7時間45分勤務を想定していた保育士を午後2時までの短時部の勤務としたことや、さらに延長保育や一時預かり事業では園によっては利用状況が異なり、全体として1200万円の減額となりました。問い、米原認定こども園での利用定員は165人、利用人数は187人であり、待機児童を出さないという措置をしているが、今後の利用者の伸びを考えると50人程度の保育所が必要になるのでは。答え、米原地域での人口の伸びが大きい状況で、今回の利用申し込みも米原地域が多く、利用調整をさせていただく中で、米原近江地域を一体的に考えて調整をしています。今後は住宅開発などが進んでいく中で、別施設等を設けるかどうか、早急に検討していかなければなりません。米原市国民健康保険事業特別会計補正予算。問い、情報データベースの電算システム改修費用は各市町で分担するとのことだが、負担割合は人口割になっているのか。答え、県内各市町の被保険者情報を県が一元的に管理するシステム改修費用のため、19市町で均等に負担をするものです。指定管理者の指定、公の施設における指定管理者の指定について、米原市米原地域福祉センター、夢ホール地域福祉支援センター、公の施設における指定管理者の指定について、米原市近江地域福祉センター安らぎハウス地域福祉支援センター、 公の施設における指定管理者の指定について、米原市いぶき健康プラザアイランド地域福祉支援センター保健センター、公の施設における指定管理者の指定について、米原市北部デイサービスセンター、問い、大きな組織になっている社会福祉協議会を5年後、10年後、今後行政がどう関わっていくかしっかりと考えておかなければならない。今回、公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例や指定管理制度の運用に関するガイドラインにおいて、どこに該当したため非公募としたのか。答え、市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第2条第2号で、施設の趣旨、目的及び機能に照らして公募を行うことが適当でないとき、ガイドラインの公の施設を管理運営するにあたり、特に専門的または高度な技術を有することが必要である場合に、その技術を持っている団体を客観的かつ明らかに特定できるときに該当するため非公募としました。その他審査した議案、米原市介護保険条例の一部を改正する条例について、以上慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。
報告、産業建設常任委員会、予算常任委員会、産業建設分科会、委員長分科会長今中力松、副委員長副分科会長山本勝美、委員後藤秀樹、細野正幸、矢野邦明、松宮信行、県内2例目のラウンドアバウト、高い安全性を目指し慎重協議された。補正予算、一般会計、問い、指導美濃浦猪狩交差点のラウンドアバウト事業について県警と70日間協議した理由は、答え、県内で2例目であり高い安全性を目指し細かな部分まで慎重に協議を進めた結果です。問い、土地売買収入にかかる場所はどこか。答え、国道365号と市道市場挟また線の接道部分の前後で国道に歩道がないところです。交差点改良に合わせ県に歩道整備を要望し聞き入れられました。問い、台風21号の農業被害で被災農業者向けの補助金と被災農業者の負担の割合は。答え、対象者が33人で事業費もさまざまな状況ですが、例えば総事業費が200万円と設定すると国庫補助が2分の1で、残りの分で上限10万円が市の補助です。自己負担は90万円となり、負担率は 45% です。問い、工場等設置促進奨励金について申請書類のチェックや工場等への立ち入り確認などしっかりとしているか。答え、奨励金は固定資産税の課税に基づく提出書類等をもとに審査し、年数により割合があるのでその率を掛け合わせて交付しています。工場への立ち入り確認は市職員が出向き担当者と話す中で行っています。問い、工場の拡張や増設でも条件が揃えば奨励金の対象になるが、雇用は生まれているか。答え、増設の場合は雇用者は5人以上が条件になっていますので雇用の実態はあります。問い、雇用された方は米原市民の方か。答え、雇用者は交付金の申請時において市内に3ヶ月以上住所を有するという規定があり確認しています。水道事業会計、問い、職員の時間外手当の金額が増大しているが健康上どのような対応をしているか。答え、職員は上水道で8人ですが発注等の大きな事業があり時間外の割合が増えました。国の働き方改革に伴い 市全体の取り組みとして勤務体系自体の見直しをしています。一人の職員に肩とならず分散して仕事ができるように報告を求める改善もしています。今後も本市全体の取り組みとして時間外勤務の縮減を進めます。条例制定、米原市墓地等経営の許可等に関する条例の制定について。問い、条例第4条第1項における宗教法人法に規定する宗教法人について、市内に事務所を有するものとすべきではないか。答え、宗教法人法に基づく宗教法人であれば日本全国どこの宗教法人でも認められます。財産の貸し付け、財産の貸し付けについて。問い、有限会社伊吹俊斎に対して貸し付けを10年間にした根拠は。答え、本市の公有財産規則の貸し付け期間の上限が10年となっています。長期の運営を目指すことで投資計画が立てやすく経営の自由度が高められさらなる地域の活性化が期待できるからです。問い、無償貸付期間中の維持修繕は。答え、伊吹俊斎で修繕し利益の余剰金を超える場合は協議します。その他審査した議案、米原市地域資源活用施設条例の廃止について、道路用地等任意売却交渉事件に関し訴えを提起することについて、請願、主要農産物の種子生産に係る県条例の制定に関する意見書の提出を求めることについて。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案、訴えの提起と請願は総員賛成で可決すべきものと決しました。